はヨハネの福音書7章ですね。ヨハネの福音書7章です。で、ここでのテーマはですね、ちょっとびっくりするかもしれません。分裂。分裂です。なぜかということがすぐ分かってきますので、本文を読んでみたいと思いますね。その後、イエスはガリラを巡っておられた。それはユダヤ人たちがイエスを殺そうとしていたので、ユダヤを巡りたいとは思われなかったからであるとありますけれども、前回ですね、私たち、6章の学びにおいて、舞台が、ガリラヤになっていたこと、覚えてらっしゃるでしょうか。そこで5000人のですね、給食をされたっていうのがガリラヤだったんですけれども、そして、なぜガリラヤ、ずっとイエス様がおられたのか、ここでガリラヤを巡ってとありますけれども、それが、ここで書いてあるように、ユダヤ人がイエスを殺そうとしていたっていうことなんです。で、ここで思い出してほしいのは5章なんですね。これ5章の続きなんです。5章においてイエス様はこのベテスダと呼ばれる池のところでですね、伏せている38年間足の効かない男をですね、良くなりたいかというように言葉をかけられまして、そして彼がこの治らない理由を言ったんですけども、起き上がりなさい、そして床を上げ取り上げて歩きなさいと言われたわけですね。そしてすぐに治って歩いたわけです。その時が安息日だったんですよね。安息日で、それでですね、ユダヤ人指導者が一体何事かということで怒り始めてですね、でそれがイエス様だということ、イエスがそれをなされたということを気づいて、で殺そうと思って、なぜかというと安息日に働くということは彼にとっては死刑だったわけです。どこを取り上げて歩くというのは彼にとって働くということになっていたわけです。そしてユダヤ人たちがイエスを殺そうと思っていたわけです。でイエス様はですね、それでユダヤを巡りたいとは思わなかったんですけれども、後で出てくるんですが、これは時があったということなんですね。時があった。ユダヤ人から殺されるのが怖かったからではありません。イエス様はご自分の命を与えるために来られたわけですから。けれども時があったんです。イエス様が栄光を受けになるとき、つまり、罪の供え物として、私たちの罪の犠牲としてですね、ご自身をお捧げになる時っていうのが定められていたんですね。でその時ではなかったので、イエス様はこのユダヤ人を避けていたわけなんです。そして次に、さてカリオの祭りというユダヤ人の祝いが近づいていた。カリオの祭りが近づいているということですね。でこのカリオの祭りが舞台設定になってですね、この7章全体を読むと、14節には祭りもすでに中頃になった時とあり、そして37節には祭りの大いなる終わりの大いなる日っていうのが書かれているんですね。でカリオの祭りなんですけれども、旧約聖書見たらですね、すぐ分かるんですが、三大祭りの一つであります。1年間に行われる三大祭り、1つ2つ分かりますか。最初と2番目、1つ目が
杉越し
の祭りで、2つ目分かりますか。ペンテコスですね。五旬節です。そしてこれが春の祭りですね。で秋の祭りで、このカリオの祭りというのがあります。でこの三大祭りには青年男子、つまり20歳以上の男子ですね、ある地域の男子はもうエルサレムに必ず行かなければいけないようになってて、それ以上のこの遠くに住んでいる人たちはなるべく行くようにっていう形で行われておりですね、彼らがその祝いをしたわけなんです。そしてカリオの祭りというのは基本的にイスラエルがエジプトを出てアラノの生活をしていた時に、いかに神が彼らを守ってくださったかということを祝う祭りなんですね。エジプトから脱出できたことを祝う祭りは杉越しですけれども、今度はそのアラノからカランの地に行く、それまで守ってくださったことを祝う祭りなんですね。で、カリオっていうふうに言ってる通り、木の枝とか葉っぱでですね、仮のいおりを作るわけですね。家の外に作ってですね、中庭とかに作って、そして8日間ですね、そこに入るわけなんです。そして大体それはですね、9月から10月に行われる祭りなんですけれども、その時っていうのはイスラエルも寒いわけですよ。ね、お父さんがです、子供がですね、お父さんちょっと寒いねってね言ったらね、そしたらですね、先祖もね、このように寒い思いをしてね、やるの中を歩んだんだよっていうふうに説明するわけですよ。また空が見えるわけですよ、このいおりですからね。それで空見えるねって言ったらね、先祖たちもね、こうやって空を見たんだよっていうふうに言って、そのカリオの中で子供たちに神が先祖に対してどのようにね良いことをしてくださったかということを思い出させていたわけなんです。そしてですね、このカリオの祭りの時には 神殿で毎日祭司が肩に大きな水がめを担いでですね、シロアムの池に下っていったことが教えられてるんですね。そしてシロアムの池で祭司が水がめに水を満たして神殿の山にたくさんの階段を登って行進したんです。その時に人々がですね、集まって詩編115編から118編までのハレル詩編っていうんですけども、それを歌ってですね、舗装道路に水を注ぎ出すんですね。なんでか分かりますか？アラノの生活に何がありましたっけ？岩を打った時に水が出てきましたよね。それをですね、思い出すためだったんですね。水も備えてくださったということを思い出してですね。で、カリオの祭りというのは基本的に喜びですね。喜びの祭りであります。で、このような状況の中に、今、私たちが、この状況があるというふうに想像してください。そこでイエスの兄弟たちはイエスに向かって言った。あなたの弟子たちもあなたがしている技を見ることができるようにここを去ってユダヤに行きなさい。自分から公の場に出たいと思いながら隠れたところでことを行うものはありません。あなたがこれらのことを行うなら、自分を世に表しなさい。で、ヨハネはこの発言に対して、兄弟たちもイエスを信じていなかったのであるとあります。どうですか？この箇所を読んでですね、最初4節を読んだときに僕はかなりこのイエスを信じているかのようなサポートをしているかのようなですね、なんかこう発言のように聞こえたんですけれども、5節を見るとですね、信じていなかったって書いてあるんです。それもそのはずですね、今言ったらですね、公で言ったらユダヤ人が殺してしまうわけなんですね。で、この兄弟たち一見ですね、イエスを支えているような、この心配しているというか、このイエスにアドバイスをしているかのように聞こえるわけですね。このお前エルサレムにも弟子たちがいるじゃないかと、ずっとガリラヤばっかり巡ってたらその弟子にお世話することはできないじゃないかということですね。わかりますか？このあなたの弟子たちにもあなたがしている技を見ることができるように、これエルサレムに弟子たちのことですよ。ユダヤにいる弟子たちのことですね。そして公 の場に出たいって言ってるんだったら早く出しなさいと、出なさいと、こんなところでもたもたしていてはダメだろうっていう感じで言ってたわけですよ。なんかもっともらしいことを言ってるわけですね。けれども結果的にはですね、彼らは気づいてなかったと思いますが、イエスをこの死、この殺させるという方向にですね、こう持っていくということがあるわけですね。で、これ私たちにも言えると思うんですね。私たちがイエスのために何かをしていると思っています。ところがですね、このように信仰、これ信じていない、このキリストの言葉が私たちのうちに入っていないときにですね、イエスのをサポートしているところが逆にイエスの働きを止めてしまうという、ことが起こり得るんですね。で、私たちは前回、命を与えるのは御霊です。肉は何の益ももたらしませんというところを学んだわけなんです。ですから私たちも本当に気をつけなければいけないわけなんですけれども、イエスがこう言われました。そこでイエスは彼らに言われた。私の時はまだ来ていません。しかしあなたの時はいつまでも来ているのです。私がエルサレムに公に現れる時はまだ来ていない。でもあなたたちはいつでもエルサレムに行けますよっていうことですね。要はあなた方を憎むことはできません。しかし私を憎んでいます。世がイエスの兄弟たちを憎むことはできないのは何ででしょうか？兄弟たちが世の一部だからです。ね、けれども世はイエスを憎むんです。たとえイエスを敬っているようでも、そのように見える人でもイエスを心の内に受け入れてないのであれば根本的には憎んでるんですね。で、これ分からないんです。普段の人に、普通の人にですね、イエス・キリストの話をしたって特に彼らは反感を持ちません。敵対しているようには思いません。そうですね。いや、逆にですね、このイエス様を信じてないけれども私はなんか素晴らしい方だと思いますとかですね、言う人もいるわけです。けれどもですね、ここで書かれているのは憎んでいるって言ってるんですね。憎んでるんですよ。なぜかというと、イエス・キリストを受け入れるということは次の働きが心の中で起こるんですね。見てください。私が世についてその行いが悪いことを証しするからです。イエス様はですね、私たちがイエス様を受け入れるときにですね、私たちの悪い行いを明らかにされるんですね。で、それ裁くということじゃないんです。イエス様言われました。巫女は世を裁くために来るのではなくて世を救うために来るって言うんです。裁くんじゃないんです。じゃあどうやって悪い行いが悪いことを明らかにしていくかっていうとですね、例えばこういうふうに考えてください。悪いことをしている集団がいます。 ただその中に一人良いことをしている人がいます。でその良いことをしている人は何も他の人を責めたりしているわけではないんですけれども、悪いことをしている人たちはその良いことを良い人のを見てですね、責められた気分になるわけですね。自分が悪いことやってるって気づくわけですよ、その良い人を見てですね。えそして何にも悪いね、お前らなんだかなんだかって言ってないのにもかかわらずこう責められるわけだから、でそれを明らかにされるっていうことなわけですね。でこれと似た働きをイエスも行われているわけですけども、その働きを嫌がる人はイエスを憎むわけなんです。で誰でもあるわけなんです、その悪い行いっていうのがあってですね、それが明らかにされるんですけれども、でイエス様の言葉が心の奥底にまで突き刺すのでですね、これが単なる嫌悪感で終わらない、憎悪にまで至る、そういうものなんですね。あなた方は祭りに登っていきなさい、私はこの祭りには行きません、私の時がまだ満ちていないからです。こう言ってイエスはガリラヤにとどまられた。しかし兄弟たちが祭りに登った時、イエスご自身も公にではなく、いわば内密に登っていかれた。まあ内密っていうから人目につかないような小道を通ってエルサレムに行かれたと思います。ユダヤ人たちが祭りの時、あの方はどこにおられるのかと言ってイエスを探していた。そして群衆の間にはイエスについていろいろとひそひそ話が話されていた。良い人だというものもあり、違う群衆を惑わしているのだという人もいた。群衆の意見が真っ二つに分かれています。良い人だっていうのと、惑わしているのだっていう人もいます。で、これがどんどんどんどん激しくなります。それがこの7章なんです。そこで私がここでつけたテーマが分裂なんですね。惑わしているか良い人であるかのどちらかでしかないわけです、イエス様。どちらでもあるということはありえないわけですよね。良い人か惑わしているか。そしてこの世界でもイエスについてこの人が惑わしているか、それとも良い人か、それに分かれるわけなんです。でイエス様はこう言われたんです。あなた方は地に平和を与えるために私が来たと思っているのですが、そうではありません。あなた方に言いますが、むしろ分裂です。けれども多くの人が自分は中立だと思っているんですね。特にイエスに敵対なんかしてないと感じるわけです。クリスチャンになる人もそうなんですね。自分は特にイエスに敵対はしていないっていう風に感じないでですね、クリスチャンって言ってこのイエス様を信じると言って信じる人っていうのもいるんですね。そんなに憎しみなんていうのはないという風に感じるんですね。ところがイエスの言葉を真面目に受け止めるときに、この中立だと思っている人がみんなイエスに激しく敵対していることに気づくんですね。イエスも言われました。私の味方でないものは私に逆らうものであり、私と共に集めないものは散らすものですとイエスは言われたんです。しかしユダヤ人を恐れたためイエスについて公然と語る者は一人もいなかった。イエスをキリストと言ったら神殿から追放されるというふうに決められていたので彼らは恐れていたわけですね。で次行きましょう。しかし祭りもすでに中頃になった時、イエスは宮に登って教え始められた。ユダヤ人たちは驚いていった。この人は正規に学んだことがないのにどうして学問があるのか。彼らは驚いたんですね。イエス様は大工の息子でありまして、エルサレムにおいてラビから教育を受けたわけではないんです。大体ですね、学生たちはエルサレムにいるユダヤ人 のラビのところにこう学びに行くんですね。そしてどこかのラビを選んで彼から教えを受けていくわけなんです。ところがイエスもそのようなことをされないんで、しかも権威を持ってですね話されたわけで、彼らはそれで驚いたわけなんですね。そこでイエスは彼らに答えて言われた。私の教えは私のものではなく、私を使わした方のものです。イエス様はここで、私はラビから教わったのではなく、父なる神ご自身から教わったんですよと、父の足元で、こう教わったんですよっていうふうに教育を受けてるんだっていう話をしてるわけですね。誰でも神の御心を行うと願うなら、その人にはこの教えが神から出たものか、私が自分から語っているのかが分かります。自分から語るものは自分の栄光を求めます。しかし自分を使わした方の栄光を求めるものは真実であり、その人には不正がありません。まあ、ここで何を言わんとしているかというと、私の教えに何か悪いところあるかいというふうに簡単に言うとなるわけですね。憎んでいる者は愛しなさい、そして嘘ではなく真実を話しなさい、弱った者を助けるようにと。悪いこと教えてないんですよ。何にも教えてないんです。変なこと教えてないんですよ。 朝原祥子のようにこう殺しなさいとかっても教えないわけですよね。何にもないんです。なのにそれを聞いてですね、怒っている人たちがいたわけなんですね。モーセがあなた方に律法を与えたではありませんか。それなのにあなた方は誰も律法を守っていません。ものすごいですね。律法を守っていると一番自負していた人たちに対して、あなた方は律法を守っていないっていうふうにイエス様ははっきりとおっしゃっています。実際誰も律法を守っていることができていなかったんですね。で、後にペテロがこうやって認めてます。使徒行伝の15章ですけれども、こう書いてます。それなのになぜ今あなた方は私たちの先祖たちも私たちも追い切れなかった首輝きをあの弟子たちの首にかけて神を試みようとするのですか、って言ったんですね。あなた方はなぜ私を殺そうとするのですか。群衆は答えた。あなたは悪霊に疲れてます。誰があなたを殺そうとしているのですか。いいですか。ここからですね、どんどん群衆たちがですね、驚いたり、この発狂するような反応に出ます。でこの状況っていうのはですね、本当にですね、このイエス様の言葉がぐぎっとこう入ってきた時にですね、私たちにも実感できるものなんですけども、もうちょっと大きいって考えてくださいね。イエス様が普通に教えておられるわけです。いいですか。教えておられて、そしてこの、いろんな地方から来た何も知らないユダヤ人、このエルサレムにいるユダヤ人がですね、何も知らない、エルサレムにいるユダヤ人がイエスを殺そうとしていることを、知らない人たちが来てるわけですよ。そしていきなりですよ、ずっと教えてる時に、なんであなた方を殺そうとするんですかって言って、その一見平穏に見えるですね、そのエルサレムの中においていきなりそういうことを言い始めたんですね。だから精神分裂病になったんじゃないかと思った、気が狂ったんではないかということで、あなたは悪霊に疲れてますって言ったんです。でもイエス様はこう言われました。イエスは彼らに答えて言われた。私は一つの技をしました。それであなた方はみんな驚いています。モーセはこのためにあなた方に割礼を与えました。ただしそれはモーセから始まったのではなく先祖たちからです。アブラハムから始まりましたよね。それであなた方は安息日も人に割礼を施しています。もし人がモーセの律法が破られないようにと安息日にも割礼を受けるのなら、私が安息日に人の全身を健やかにしたからといってなんで私に腹を立てるのですか。上辺によって人を裁かないで正しい裁きをしなさいとあります。いいですか。モーセの律法、男の子が生まれたら8日目に割礼を授けなければいけないという掟があったわけですね。あ、ごめんなさい、その前にですね、この私は一つの技をしました、それであなた方はみんな驚いていますとありましたが、これは先ほどの38年間足内になっていた人が治ったということです。ですね。そしてこのモーセの律法ですけれども、8日目に割礼を授けなければいけないという掟があったわけですね。で同じくモーセの律法には安息日の働いてならないというのがあったわけです。ですから、そうすると8日目に安息日になる赤ちゃんはどうしましょうかということなんですね。で彼らの解釈によれば割礼を施してはいけないことになるんですけれども、仕事になりますから。けれども彼らは実際割礼を受けていたわけです。律法に矛盾があるんじゃなくて彼らの解釈に矛盾があったんですね。で彼らはですね、イエスの癒しの技を見て怒りました、腹を立てました。けれどもあなたたちでさえそのような矛盾を犯しているではないかということです。そして私がやったことは人の全身を健やかにするという良い技だったわけです。なのになんで腹を立てるのかっていうふうに訴えられているわけですね。そして上辺によって人を裁かないで正しい裁きをしなさいとありますけれども、これが彼らの問題だったわけです。正しくない上辺だけの裁きをしていたわけですね。なんで上辺だけで裁いてしまうんでしょうか。表面的なところを見てすぐに判断をしてしまうんでしょうか。私たちもいます。この聖書について、イエス・キリストについて、神についてですね、表面的なところだけ見て判断する人がいます。なぜでしょうか。それはイエスを憎んでいるからです。憎んでいる人に対する評価というのは冷静になりませんよね。冷静になりません。冷静になることができないから、たとえ事実がそうであってもそういうふうに見ることができないわけなんですよね。歪められたように見ていくわけです。なんで憎んだかって言ったら何ですか。イエスが悪い行いを明かしするからですよね。 悪い行いを明かしするから憎むんです。そして憎むと上辺だけの裁き、上辺だけの判断をしてしまうということになります。そこでエルサレムのある人たちが言った。今度はですね、エルサレムに住んでいる人たちですね。この人は彼らが殺そうとしている人ではないか。見なさい、この人は公然と語っているのに、彼らはこの人に何も言わない。議員たちはこの人がキリストであることを本当に知ったのだろうか。けれども私たちはこの人がどこから来たのか知っている。しかしキリストが来られるとき、それがどこから知っているものは誰、どこからか知っているものは誰もいないのだ。このように言ってます。彼らは信じない理由を言ってます。それが、私たちはイエスの素性を知っているっていうことなんですね。イエス様がガリラ地方のナザレで育ち、そして母親がマリアで父親がヨセフであると知っていました。そして兄弟の名前も知っていたんですね。でも彼らはですね、キリストは突如として来る、知られるような形ではなくて突如として来るっていうことを信じていたわけです。で、確かに聖書に書いてあります。キリストは突如として天から雲に乗って来られるとあるわけですね。けれども、キリストは同時に女の子孫から、女の子孫と呼ばれてですね、また私たちに緑子が与えられるという予言もあるわけであって、人として赤ちゃんとして生まれることも予言されているわけなんですね。そこでイエスは彼らに答えられます。イエスは宮で教えておられるとき、大声を上げて言われた。あなた方は私を知っており、また私がどこから来たかも知っています。しかし私は自分で来たのではありません。私を使わした方は真実です。あなた方はその方を知らないのです。私はその方を知っています。なぜなら私はその方から出たのであり、その方が私を使わしたからです。ここで言っているのは、私は確かに人として生まれたが、神から来た神なんだということをおっしゃっているわけです。次見てください。そこで人々はイエスを捕らえようとしたが、しかし誰もイエスに手をかけた者はいなかった。イエスの時はまだ来ていなかったからである。このようにして全能で主権を持っておられる神がですね、イエス様をまだユダヤ人の手に渡されないようにしたんですけれども、ですか、ここでこの人たちが、聞いていた人たちはですね、この衝動でイエスを捕らえかかろうとしたわけです。この怒りというよりも、ものすごい怒りですね。ものすごい苛立ちです。こう激しいほどの手紙、怒りですね。なぜかというと、彼らはイエスが何をおっしゃっているかを理解したんです。それで捕らえようとしました。彼らは無論イエスを信じないというところに問題があったんですけれども、一つだけ正しいことがあったんです。それはイエスの言葉を重大に受け止めたことだということです。イエスの言葉をそのまま受け止めたということです。真剣に受け止めたということです。あまりにも多くの人がですね、いいですか、イエスについて何の意見も持っていることができない、あるいはですね、もちろん聖書を知らなかったら持つことはできないんですけども、聖書を読んでもぼわーっとしてですね、灰色のような読み方になってしまうのは、ちゃんと読んでないからなんです。ある人が私に、このように話してくれました。失恋をして人生のやり直しをしているということですね。で、聖書の言葉を見つけて元気づけられたと言って、ここを引用したんです。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古きものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。で、それを見て私はですね、誰でもキリストのうちにあるならって書いてますよね、じゃあキリストを信じますかっていうとですね、その人は、いや、クリスチャンの方々には申し訳ないのですが、その部分は飛ばしているのですって言ったんですね。きちんと読んだら、人生のやり直しどころじゃないんですね。彼はまだ新しくされてなくて古いんです。彼はまだ死んでるんですよ。お前は死んでるよって言ったら、多分彼怒ると思います。怒り狂うと思いますね、多分ね。でもそれが本当の意味でしょ。文字通りはそうなんですよ。ですよね。というふうに今このユダヤ人たちは捉えたわけ。確かにイエスを信じてないのは間違いなんですよ。でも真剣に捉えたわけですよ。これを捉えないのが間違ってるわけですね。それを捉えないっていうところに、私たちが鈍くなってですね、この私たちの心にこの御言葉が この霊魂と精神を突き放すほどの鋭いものとして伝わってこないから、何を求めて生きていけばいいのか、なんでクリスチャンをやっていけばいいのかがわからなくなってしまうんです。大事なのはこの言葉一つ一つをですね、そのまま真剣に受け止めるということであります。そして次に、また別の意味でイエスのことを真剣に受け止める人たちが現れます。見てください。群衆のうちの多くの者がイエスを信じていった。キリストが来られてもこの方がしているよりも多くの印を行われるだろうか。彼らはイエスが38年間足ない男が治ったことという、そういう印を見てですね、彼らは信じたんですよ。先ほどはどうでしたか。良い人だっていう評価だったんです。今ここではもしかしたらキリストかもしれないっていう評価に変わったわけですね。ですからイエス様っていうのは本当にこの人を分けてしまうような方です。ものすごく憎しみを持たせるか、あるいは信じて崇めさせるかという方なんですね。パリサイ人は群衆がイエスのことについて、イエスについてこのようなことをひそひそと話しているのを耳にした。それで祭司長パリサイ人たちはイエスを捕らえようとして100人たちを使わした。そこでイエスは言われた。まだしばらくの間私はあなた方と一緒にいて、それから私を使わした方のもとに行きます。あなた方は私を探すが見つからないでしょう。また私がいるところにあなた方は来ることができません。これはイエス様が十字架につけられた後天に昇られる話なんですね。だからここではここではお前たち地獄行くから分かんないよ私の行くところっておっしゃってるわけなんですね。ありますか。探すことできないよ、見つけることできないよ。それはそうですね。イエス様天国に、彼ら地獄にいるわけなんですね。そこでユダヤ人たちは互いに言った。私たちらは見つからないという、それならあの人はどこに行こうとしているのか。まさかギリシャ人の中に離散している人々のところに行ってギリシャ人を教えるつもりではあるまい。このようにしてですね、ちょっとバカにしてるんですけれども、イエス様が地上のことを話しているものとして捉えているわけですね。あなた方は私を探すが見つからない、または私の言うところにあなた方は来ることはできないと、あの人が言ったこの言葉はどういう意味だろうか。このようにイエスはご自分が神から来て神のところに戻られることを語られたわけですけれども、次に、今まではこのカリオの祭りの中頃でした。で次から終わりの最後にですね、8日目の日になります。さて祭りの終わりの大いなる日にイエスは立って大声で言われた。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通りに、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。大声で言われたって言ったので大声で言いました。8日目のことです。でこの日は主の聖なる安息日でしたので、労働してはいけないことになっていました。ですから先ほど私が説明した祭司が水を汲むというような行進もなかったわけなんです。なぜならば安息日は重荷を負ってはいけないかったからなんですね。水が注がれなかったんですよ、神。でもそれはこのことを思い出させました。彼らは荒野の生活をしていたけれども、そして岩から水が出ていたけれども、もうその必要はなくなった。なぜならば約束の地に入ったから。父と蜜が流れるあのカナンの地ですね、あの約束の地に入ったからということを認める大きな意味があったんです。ですから大いなる日だったんですね。でそこでイエス様が大声で叫ばれたんですね。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者はその人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになるって言ったんですね。で私たち人間はすべて神に対する渇きを持っているんですね。人が皆水を欲するように作られている。誰でも水を欲するわけです。同じように誰でも神に対して渇きを持っています。けれども私たちは不思議に神への渇きを他のもので満たそうとするんですね。財産によって、人間関係によって、あるいは知的な活動によって満たそうとします。あるいは教会の活動さえ自分を満足させるための代用物になるわけなんです。しかしそれが偽りの満たしであるかどうかはおのずと分かります。また渇くってことです。また渇くってことです。神によって満たされるのであればまた渇くことなく、ここで書かれている通り心の奥底から、これ腹からって書いてますね、腹から 生ける水の川、これ滝が流れるようなものすごい勢いの川なんです。流れ出るようになるって言ったんですね。で、皆さんの心がそうなってるでしょうか。そしてこの川が自分から流れ出るようになる方法がここに書かれています。イエスのところに来てイエスを信じるということです。これは心の奥底にある上渇きをイエスのところに持っていくということです。心の中のものをですね、すべてイエスの方に持っていくということです。これ実は簡単な行為なんですけれども、同時にとっても難しい行為なんです。なぜならば、私たちは単純に心を他者に明け渡すことを恐れています。他者に明け渡したら批判されたり裏切られたり傷つけられてしまうわけです。ですから私たちは普段は仮面をかぶっています。そうして自分を守っているわけなんですね。けれどもイエス様は持ってきなさいとおっしゃられています。で、恐れることはないんです。相手は人間ではなくて誤りのない清く正しい神だからなんですね。次見てください。これはイエスを信じる者が後になってから受ける御霊のことを言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、御霊はまだ注がれていなかったからである。私たちがイエスのところに来るとき、聖霊なる神が私たちに望んでくださるわけです。イエス様がこのことを話された当時、誰も意味がわからなかったんですね。このわーって叫んでですね、あーって感じだったんです。弟子たちもわかりませんでした。けれども使徒ヨハネはこの約50年後に福音書を書いているんですね。後知恵があったんです。で、あれはそうか聖霊のことなんだと分かったんです。そこでここで注釈を加えているわけなんですね。で、聖霊は慰め主とも呼ばれ、もう一人の助け主とも呼ばれています。イエス様が弟子たちと共におられて、弟子たちをいつも助けてくださったことを思い出してください。この前も嵐の中で本当に大変な時にイエス様が来てくださいました。そして5000人もいてですね、食事が与えられない時にイエス様が与えてくださいました。なんと本当に助けてくれてですね、自分が何か大変な時にですね、イエス様がいつもそばにいてくださって本当に助かりました。で、イエス様がこれから十字架にかかり復活して天に昇られるという時に、弟子たちは寂しい思いをしたに違いありません。しかしイエス様は、いや、そんなこともない、あなたたちを一人ぼっちにしない、私と全く同じ性質を持つ助け主があなた方に望みますとおっしゃられたわけなんですね。ですから私たちが福音書を読むときに、弟子たちとイエス様とのあの近しい関係、羨ましくなりませんか？羨ましい。で、私が、ああ、なんかイエス様が遠く感じるなと思いませんか？もしそのギャップを感じたらですね、聖霊を求めてください。本当に求めてください。いや、今のあれで満足ですよ。いや、まだいいですよ。もう今、もう何とかやってますから。だったら別にいいんですよ。でも、求めるものには、聖霊が与えられるという約束があるんですね。いや、求めなかったらいいんですよ。もうそのままの生活できるんですよ。神様は無理やり与えることはなさりません。しかし、ここで語られていること、このイエス様が一緒にいたあの弟子たち、あと使徒行伝にあったこれ、なんでこんなにみんなが一致して愛によって一致してですね、本当に身近に十字架のことと復活のことを感じていた。もうイエス様が今日でも来るというふうにですね、戻ってこられると思っていた。そしてもう本当にボロボロになった人が変えられていく。僕にはない、私にはない、で、私には問題があるって言った時にですね、求めてください。聖霊を求めてください。私を信じなさい、私のところに来なさいって言ったのはそのことなんですね。その時にですね、生ける水の川、これ僕今こうやってね、なんかね、メッセージで言ってますけれども、本当なんですよね。ですからこれ本当で、本当に求める時にですね、聖霊が与えられる。で、それを本当に与えられたいなって僕も願うし、本当にね、この生きてる間に神様が望まれている 実を結ぶっていうのをですね、本当見てみたいなって願うんですね。で、求めるものには与えられるわけなんですよ。で、この言葉を聞いて群衆のうちのある者は、あの方は確かにあの預言者なのだと言い、またある者はこの方はキリストだと言った。先ほどはキリストであるかもしれないという反応でしたが、今度はこの方はキリストだというふうに断言しています。で、今の、まあ、あの言葉でも私たちすごくね、 本当にインパクトがありましたけれども、まあ、彼らもそうだったわけですね。でも他のグループもいたんです。違う反応したグループがいました。またある者は言った。まさかキリストはガリラヤからは出ないだろう。キリストはダビデの子孫から、またダビデがいたベツレヘムの村から出ると聖書が言っているではないか。彼らはイエスを信じませんでしたが、その理由は不完全な情報によるものでした。彼らはイエスがナザレで育つのを知っていたので、生まれもナザレであると思ったんですね。でも私たちは知っています。まずヨセフはダビデの子孫であります。ベツレヘムが彼の町でした。それで、ローマ総督の勅令によってですね、住んでいる人たちが皆自分の生まれ故郷に行かなければいけないということで、ヨセフとマリアがですね、行った時に、こうベツレヘムの町に着いた時にですね、おぎゃーと生まれたのがイエス様だったわけです。で、彼らは聖書は知っていたんですけども、イエスについての正確な情報を持っていないので、イエスを信じていないんです。で、これがですね、イエスを信じていない人の大勢なんですよ。イエスについての意見を持ってるんですけれども、じゃあ聖書のどこに書いてあるんですかと聞いてもわからないんですね。で、変なことを言うわけなんですよね。これちょっとアメリカの話なんですけれども、フラートンの大学の教授、フラートンっていう町があってですね、なんかチャックに、なんか議論したらしいんですよね、他の人たちも交えてですね。で、なんか真剣にですね、話すので、聖書おかしいなんつってね。で、私はあそこのね、禁断の木の実はね、リンゴだと思っていない。リンゴだと思っていない。あれは、なんか、洋梨なんだとか、なんだかって言ってですね、なんか話してたらしいんですね。ちょっとその、実の種類は忘れてしまったんですけども、大学の教授ですよ。どこに書いてあるんですか。こういう意見を持って信じない理由にしてるっていうのが、あまりにも愚かで、あんた読んだことがないのっていうことなんですよね。私はキリスト教を信じない。ハルマゲドンとか怖いこと、なんかね、ああいうね、宗教になるとかなんだかって言って、ね、私たちはもうよく知っていますね。ハルマゲドンというのはメギドという平野であって、そしてメシアというのはユダヤ人であって、もう読んだらすぐ分かるようなことを彼らはもう全然調べもしないでイエスを信じない、ね、終わりなんかないというふうに叫んでいるわけですね。まあ、こういう感じなんですね。それから役人たちは祭司長パリサイ人たちのもとに帰ってきた。彼らは役人たちに言った。なぜあの人を連れてこなかったのか。役人たちは答えた。あの人が話すように話した人は未だかつてありません。ものすごいですね。捕らえに行った役人がですよ、影響されちゃって自分も信じようとしちゃってるっていう感じになってるんですね。先ほどの私のところに来て飲みなさいっていうこの言葉にもう引きつけられたわけですね。するとパリサイ人が答えた。お前たちも惑わされてるのか。議員とかパリサイ人のうちで誰がイエスを信じた者があったか。これ嘘ですね。以前イエスに会ったニコデモもイエスを信じたし、またアリマタイのヨセフとかですね、他の議員たちもイエスを信じています。ただ言わなかったんですね。だから立法を知らないこの群衆は呪われている。高慢、これは高慢ですよ。群衆はもうなんか動物のような存在で、俺たちが立法を信じてる、知ってるんだっていうことですね。わかりますか。さっきからの状態をずっと辿っていってください。イエスは悪い行いを明らかにされます。その時にですね、私たちはひれ伏してですね、自分の罪を告白すれば、その罪は清められ除かれるわけなんです。けれどもそこで拒否するとどうですか。憎しみが出ます。憎しみが出るとどうですか。上辺だけでイエスを見ていきます。そしてどんどんどんどんこの悪いものがあぶり出されてくるんですね。イエスを拒めば拒むほど、その人がいかに非論理的になっていかに悪者であるかというのが明らかにされてきます。彼らのうちの一人でイエスの元に来たことのあるニコデモが彼らに言った。私たちの律法ではまずその人から直接聞き、その人が何をしているのか知った上でなければ判決を下さないのではないか。ニコデモは実際にイエスに直接聞きに行った人物であることを思い出してください。彼らは立法に従ったんですけれども、彼らはこの立法を破っているわけです。破ってるんですよ。もうでも彼らの頭の中にはそんなのないんですよ。立法を破っているということでイエスを殺そうとしているのに、同じ立法を破っているのは死刑に自分たちにならなきゃいけないわけですよ。なのにそんなのも無視してこう言ってます。彼らは答えていった。あなたもガリラヤの出身なのか。調べてみなさい。ガリラヤから預言者は怒らない。いいえ、 聖書の多くの預言者がガリラヤ出身だと言われています。ヨナ、ホセア、ナホムはガリラヤ出身であり、もしかしたらエリア、エリシャ、アモスもガリラヤから出たかもしれないと言われているんですね。わかりますか？どんどんどんどんもう一貫性をなくしてるんですね。当然ですイエス様真理ですから一貫性をなくすんですよね。そして人々はそれぞれ家に帰ったとあります。そして8章に行くわけですけれども、8章まで今日は行きません。カリオの祭りにおけるエルサレムの状況を見てきました。わかりますか？分裂したんですね。人々が真っ二つに分かれましたですね。でイエスは私たちの我を行いを明らかにされ、その時に主の御前にへり下りイエスの身元に出ていくならば、生ける神の御霊が心の奥底から溢れ出るようになります。けれども拒むのであればイエスを憎み、憎むとますます悪がにじみ出て一貫性を失ってしまう。このように大きく分かれてしまうということですね。で、同じくヨハネが書いた黙示録にですね、御使いがこう言ってるのが書かれています。不正を行う者はますます不正を行い、汚れた者はますます汚れを行いなさい。正しい者はいよいよ正しいことを行い、聖徒はいよいよ聖なる者とされなさい。いよいよ聖なる者とされましょう。どうぞこの御言葉をですね、文字通り受け止めて、そしてこの剣のものとして受け止めてですね、決して鈍くならないようにしていきたいと思います。ではお祈りします。天のお父様ありがとうございました。今このようにして見ていくことができましたけれども、どうぞ主よ、私たちがこの聖霊様の働きを受け入れて、神様、私たちが決してぬるま湯になることがありませんように助けてください。天のお父様、本当に私たちが求めて、そして本当に求めて、本当にここからこの生ける水の川が流れ出て、神様、私たちのうちにこの素晴らしい聖霊様の働きがありますようにお願いします。そして私たちが本当にこの打ち砕かれる時、この根本的なところ、本当にこの本当にイエス様を憎しみたいと思うほどのこのものすごく悪い自分たちの悪いことがこう明らかにされた時に、主よどうぞ私たちを助けてください。その時に拒否するのではなくて、むしろ砕かれて、そして本当にあなたの御前にひれ伏して、砕かれた魂を主は蔑まれないと詩編51編に書かれてますけれども、そのように私たちをしてくださいますようにお願いいたします。天のお父様、どうぞ、このテープを聞いている人たち、また、ここにいる人たち、その一人一人の上にあなたのその御霊の働きがありますように、求めるものは与えられるとあります。どうぞよろしくお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。